防災
どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けします。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルにお伺いしたお話を紹介します。
こんにちは、徳島県立防災センターの馬越です。
高杉です。
大月です。
この番組は徳島県立防災センターから全国に配信しています。
はい、今回も始まりました。今回15回目になりました。
で、早いね。
さっきの挨拶で新しい声が聞こえよったと思います。大月さん、今日から入ってくれてます。どうぞ
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まだちょっと硬いかもしれませんけど、これからどんどんようなっていくと思いますので、
はい、
それも楽しみに聞いていただけたらと思います。
はい、
で、今日のミニどんぶりですけども、ガラスの飛散防止フィルムを貼ろうということで話をしていきたいと思います。皆さん、ガラスの飛散防止フィルムを知ってますか？
知っとう知っとう。
ガラスの表面に貼るフィルムですよね。ちょっと前に学校の授業でこのフィルムの貼り方の体験っていうのをしたんです。で、小学生でも結構上手に貼れます。その時授業の終わりにフィルムを貼ったガラス割りました。
あのフィルムようできとうよ。見事に飛び散らなんだ。
そうだな、僕が割ったんやけど、割った本人が一番驚きました。見事に飛び散らんですね。
ほうなん、簡単なんだったら家でもしてみようかな。どうやるん？
一番は危なそうなガラスを探します。手始めは食器棚がええと思います。食器棚っていうんは、地震の揺れとかで中の食器がガラス突き破って飛び出す危険もあります。で、飛び出したら床に飛び散ってもう危ないものっていうふうになってしまいます。
ほんで危なそうなガラス見つけたらどないするん？
その次は一番大事なとこなんやけど、大きさを測ってフィルムをカットします。で、カットもガラスぴったりの大きさにカットしたら、後でも貼るときごっつい苦労します。だけガラスよりちょっと小さめでカットします。
ほんでほんで？
綺麗に掃除する。
掃除？
そう、掃除は大事です。ここで手を抜いたらほんま後で後悔します。
ほんでピカピカになったら
フィルムを貼っていきます。貼るのは霧吹きでこうシュッシュって霧吹きながら濡らして貼っていくんやけども、この貼り始めっていう貼り直しができるので、慎重に位置を決めて、できたら2人ぐらいで貼るのがいいと思います。
貼れたら？
貼っただけではもう表面ボコボコです。空気とかいっぱい入っとんで、フィルムを貼ったガラスの中央付近から外に向かって水と空気っていうのを抜いていきます。そして乾いたら完成です。ガラスとフィルムの間にゴミやが入ってしもたら、これが後で変な模様になったりするので、貼る前にどれだけ綺麗に掃除できるかっていうんで、仕上がりは全然変わってきます。これごっついほんまええと思うんで、ぜひやってもらいたいと思います。
なるほど。さっき食器棚が出たけど、あとどんなガラスが危ないかな？
そうやね、ガラスっていうのはみんな危ないんやけど、特に薄いガラスっていうのは危ないと思います、あと食器棚みたいにガラスの中に何かを入れとるようなところね、そういうものは危ないもんになるんで、家の中の危ないところを探して見つけるっていうのも、これ一つの勉強になると思います。
あ、なるほど。本棚なんかも危ないかもしれんな。
本棚ガラスあるやつ突き破ってくるわね。
危ないガラス探してフィルム貼るぐらいだったら子供でもできるな。
これはできる。
夏休みの自由研究なんかにええんちゃ
ん。ぜひ自由研究よりも早くやってほしいんやけど、夏休みの自由研究でもやってもらいたいと思います。
はい
はい、それではメインの防災どんぶりです。今回は鳴門教育大学大学院学校教育研究科教授坂根健二先生に防災教育や 先生のよく言われている諦めない防災についてお話を伺いました。それではお聞きください。坂根先生、
はい、
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
まず最初の質問なんですけども、先生が防災への取り組みをするようになったきっかけっていうのを教えてください。
はい。実は私生まれが神戸なもんで、たまたま私中学校の教員をしている折にですね、例の阪神淡路大震災がありまして、自ら非常に自分の生まれたところがどうなってるのかとものすごく心配になって見に行ったんです、そうすると私の生まれたところ もう大変な被害を受けて東田区だと思うんですから、でその時に知った先生とかいろんな話を聞きながら、これは学校では絶対に防災をしなければいけないっていうことを強く感じて、それから、防災の取り組みを行うようになったわけなんです、で、たまたま前任の香川大学では、その関係で毎年神戸の方に1月1日に実習に連れていくという、こういうふうな形で防災指導するようになったというわけです、
阪神淡路からのきっかけで防災教育っていうことですね、結構な年月、
そうですね、もうね防災を、取り組みとか研究を始めて本当にもうね十数年ただ私は理論的な防災というよりも、子どもたちにどうやってこう自分の命を、守れるか、あるいは学生たちがどう学校で教えたらいいのかと、こういうふうなことを重点に置いてきました。
まさにこう 今言われよることですよね、東日本大震災の後でこう自分の命を守れるようにとかっていうのはまさに今言われよることをもう、昔からやられよった
う、ね、そうですね、本当に3月の震災は非常に不幸だったわけなんですけども、ちょうどその2ヶ月ぐらい前にこちらの、センターの人が大学の授業に来ていただいて、津波の怖さとか地震の怖さを教えていただいて、そのうちも学生は非常にこう怖いなという意識は持ったんだけれども、自分としてね、こう当事者的に考えることができなかった学生たちが、あの地震を契機にして、先生もっとこれは勉強しなきゃいけないっていうことをね、私の方にこう、訴えてきたっていうのは現実ですね、
でもっとっていうことで県南の方に視察しようかやよ、これ徳島県と鳴門教育大学さんの方で話をして、で実際に今年の1月28日に、県南の南町、雪ですね、の方で実現しましたよね、徳島県は自主防災組織命の絆ネットワーク推進事業ということで実施して、鳴門教育大学さんは、徳島県南部地区の津波地震対策現地視察ということで、一緒にこうコラボみたいな感じでやらせていただきました。で現地で活動した後で学生さんってどうでしたか、変化っていうのはあったんでしょうか。
いやもうこれはね大きく変わりました、行く前は、正直言って学生たちも、ある意味では、今見ておかなきゃいけないという使命感はあったんですけれども、しかし遠くは遠くのこと、こちらはそこまでという意識で参ったんですが、たまたま南の地域の方々が香港の学生に話をしてくれた、あるいは一緒にこう仮装してくれたおかげで、帰りのバスの中ではですね、もしこちらに本当に何か不幸なことが起きた時は、自分たちはぜひここにボランティアに行きたいっていう、今までちょっと考えられないような言葉がバスの中に出てきたというのはね、私とってはこれはもう今回の実習の一番大きな意義だったと思います。
意外とこう年取ったお方と学生さんがえらい近いに話しようなというところもあって、ええ運もちょっと感じたりもして、県外の学生さんも
大き
いな運だという話を聞いて、僕もちょっとあの場で言うたんやけど、いざとなったらバス仕立てて来てよや運も言ってしもたんやけど、こういうのもありなんかなや言うて後では思いました。
行く時に学生が何回も先生あと何分先生まだとかっていう言葉があって、正直、南町に着くまでにだいぶ疲れ切ってしまったというのが現実だったんですが、実は帰りのバスの中で、学生が非常に鋭いとこう話してくれまして、 先生ここはもしかしたらボランティアが来にくいかもしれんと、うん、県外の学生やあるいはいろんな人たちがボランティア来るのも交通事情が問題やと、うん、としたら県内の僕らや私たちがやらんならいかんのちゃうんですかっていう、うん、私が本当は一番私が言いたかったことを彼らが帰りバスの中で言ってくれたという、うん、もう私にとってはその一言も非常に大きな財産だったなと思いますね、
うん、この言葉が出ただけで何ではもう大成功だった
ね。もうぜひね、これはここ、私たちの方も時間と予算が続く限り頑張っていきたいと思いますが
また
お願い申し上げます、ね、はい。
で次の質問になるんですけど、はいはい、先生がよく言われる諦めない防災っていうのはどういうことなのか、
はい、
お願いします、
はい、実際に地震とか津波とかってそうなんですが、まあ、不意に起きるもんで、はい、うん、まあ、ある程度事前にある程度予測をしておかなきゃいけないと、うん、まあ、その予測というのは、まあ、正直言って、最悪の予想が重要なんですよね、うん、はい、そうすると最悪の予想をしますと基本的に何分で何メーターと、まあ、ご高齢の方やあるいは災害が起きる時の弱者の方にとっては、うん、例えば仮に10分で、うん、20メーター近く来ますよって言った言葉で、はあ、もう無理だなというそんな思いが出てくるんですよね、うん、はい、で私実はこの防災センターとこう関わるようになった一番大きな理由っていうのは、うん、この発想を何とかしなければいけないということで、うん、まあ、職員の方と話があったっていうことが一番実は大きいことなんです、うん、はい、で地域の方々そういう弱者の方々が、うん、いやそれでも僕たち私たちいいんですかね、うん、我々は、何とか最善を尽くしたいって思えるような防災にしたいと、諦めちゃダメですよっていうね、まあ、そういう防災をしていこうと、まあ、これこそがこれから求められる防災ではないのかなっていうふうに思っているわけなんです、うん、やはり自分が自分の家で想定っていうのは家とか学校とか職場を想定されてるんですよね、うん、ところが実はもしかするとそれは逆で山側にいたりとか、うん、まあ、それはもう逆に内陸の人が海側にいたりとかっていうことにあって、仮に津波が来ると言った時にやっぱそれぞれがそれぞれの位置でやっぱ最善を尽くしていくという、ね、でこれは群馬大学の片田先生がおっしゃってる最善を尽くせということと全く同じだと思うんですけども、うん、やはり今自分が何ができるかっていうことを考えるためにはもういいわって思ったところでも終わってしまうだろうと、うん、でもう一つはその諦めない防災を作り上げるためにはですね、うん、やっぱりご年配の方や弱者の方と、うん、若い人、うん、子どもたちとが絡まなければいけないんじゃないのかって、うん、こういうのを思っております。
これで、次の質問なんですけど、はい、これからの防災教育、
はい、
先ほどの話に続くようになるんですけども、はい、これからの防災教育っていうのはどのようにしていったらいいのかっていうのは、はい、
まあ、いわゆる災害対応の循環体系といいまして、まあ、災害においての一つの、まあ、対応の理論で、まあ、中核になるものなんですが、はい、まあ、これは発災からいわゆるこう対応するレスポンス、うん、対応し、それからいわゆる、まあ、リカバリーとかリコンストラクションという復旧とか復興していくという、はい、まあ、現在の東日本大震災の復旧復興があるわけですが、うん、まあ、それが大体完了完成をしつつある目処が立った頃で、実はこの災害対応というのは半分いくかいかないかなんですね、うん、で実は災害対応というのはそこからが非常に重要で、うん、そこからいわゆる堤防を大きくしたりとか、うん、あるいは高台いろんな移転をするというハード面ですね、うん、まあ、これをミチゲーションというんですが、ハード面を対応するのと同時にもう一つはプリペアドネスといいまして、これは事前準備、うん、いわゆる避難対策とか、あるいは自らどうしたらいいのかと、で実はこの事前準備のところがその次の発災において非常に重要になってくるんです。で私はここに特に力を入れたいと、そのソフト面ですね、うん、でまあ、そのためにはこれから学校のに勤めていく、まあ、例えば本学の学生教員などという学生が、まあ、主となって子どもたちに教えていくと、じゃあ学生私に聞くわけなんですが、じゃあ先生防災の理論を子どもたちに教えたらいいんですかって、もうそれはもちろんだけれども、うん、もっと大事なことがあるんですよってことを今言ってるんですよ、うん、それは地域とのつながりなんです、うん、はい、地域の中で一緒に年配の方いろんな方々とつながってさまざまな行事をする、うん、 もうそれが私はカラオケ大会であったって、うん、あるいは盆踊り大会だっていいわけなんですね。で徳島には幸いなことに阿波踊りという文化があったりとか、うん、あるいは農村の方でさまざまなあの地域行事があると、私はこれを生かして防災教育につなげていくという、まあ、これが私の徳島ならではの防災教育だというふうに考えているわけなんです、
はい、
ええでしょこれ。
ええですね。今これええですわ。
いやこれはね、うん、これはこれからねぜひねやっていただきたい。僕はそこをね、うん、だからこれがあの徳大さんとの理論とか中野先生のや向上先生のあの素晴らしいいろんな理論をね、うん、活用しながら、うん、防災教育のは、まあ、あるソフトハード的なソフト面をやっていくと同時に、うん、私はもっとソフト面のねいわゆるそういうものを、だから私そのことを学生に言うもんだから、うん、前回の時に学生はふと頭浮かんだがカラオケ大会なんですよ。
なるほど。お前がカラオケ大会でもええと思いますね。
いや大事ですよ。なぜカラオケ大会がいいかというと、一緒に歌を歌い拍手をして、うん、その一体になったことで誰それさんと一つになると、
うん、
そうするといろんな時にあの誰それさんがどんな人でどんなノウハウを持ってどうかって分かるし、うん、やっぱそういう人のつながりなんですね。で私絆っていうのは、まあ、ここも私のもう一つの大切にしてるところなんですが、うん、絆っていうのは、うん、すごくこう強い結びつきを意味してるんですね、
うん、
一つ間違えればこれはほだしと言って、うん、がんじがらめになるね、うん、いわゆる、まあ、なんていうかなそういうイメージもある絆っていうのは、うん、切っても切れないような、うん、でそれはそれで大事なんだけども、私はもう一つ弱い中体といって、うん、紐のように弱いんだけれどもつながっている、
うん、
この弱い中体が防災では大事だろうと。絆のもう一つ手前あるいはもう一つ向こう側にいる昨日ちょっと知ってる一緒に歌を歌った、うん、一緒にダンスをした阿波踊りをしたそういう人たちとこれから社会を考えていくというね、
うん、
私の絆作りっていうのはもう一つ手前の、まあ、いわゆる弱い中体をうまく活用していくというね、
うん、
まあ、このことも学生には今一生懸命話をしていることなんです。
なんかヒントが今日またいただけたような気がしてい
やいやとんでもないです。
今日はほなどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今の坂根先生の話なんですけど、絆っていうのが出てきました。絆っていうかこう強いつながりっていうイメージがあって、さあこれから絆強いつながりを作ろうと思ったらなかなかできなんだりっていうことがあるかもしれんのですけど、例えば坂根先生言ってくれた細い紐のようなつながりって言うたら、なんかこう簡単にできるんちゃうかなっていう気持ちになりますよね。
そうやな、絆って言ったら強い絆をつながないかんってこう結構プレッシャーになるような気がするけど、うん、細いつながりでいいんだったら例えば学校の集まりに出るとか、近所の子供たちと大人も一緒に遊んでみるとか、うん、そんなんでもいいんかなっていう感じで気が楽になったような気がするな。
こういうつながりだったらできるかなっていうふうに思います。で、無理もないんかなという気はしますね。
ね、
うん、でそれがいざという時にこう大きな力になったりっていうことにひょっとしたらなるかもしれんけど、小学校のこう集まりとか出て行ったりとか町内外の集まりにちょっと顔出すだけでもまだいいかなと。
そうやね、一人一人ができたらこう地域にそれが広がっていったら大きいつながりになるんかもしれんしな、
う
ん、
まあ、いきなりカラオケ大会に行って歌うっていうのはなかなかハードルは高いかもしれんけん、うん、まずは顔出しから
そうや
ねっていうのでどうだろうかなと思います。
はい、
知ってもらう知るっていうのがごっつい大事なっていうふうに思いました、ね、
それが田舎のいいところかもしれんしな。
そうですね。ということで今日の防災どんぶり、大月さん満足してもらいました。
勉強になりました。
高杉さんは
今日も具沢山だったな。
はい、ほな今日はこれで
ごちそうさまでした。
また聞いてね。
この番組は iTunes ストアまたは徳島県の防災危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。番組に関するご意見ご感想はメールで防災 ce@mail.pref.tokushima.lg.jp 繰り返します。 bousaice@mail.pref.tokushima.lg.jp お待ちしております。